今日の箇所は十字架の道行き、ビアドロローサという言葉でも知られる場面であります。イエス様が総督ピラトの官邸から十字架につけられるゴルゴダの丘へ進む道、その歩みが記されている場面であります。カトリック教会ではこの十字架の道行きとしてイエス様の苦しみの源をこうたどるというか、思いながら祈っていくという習わしがあります。素敵なことだなというふうに思いますが、私たちは特別にそのことはしなくても、日常の中でイエス様の見苦しみを覚えながら一つ一つ祈りを捧げて生きる、一日一日祈りを捧げて生きる、そのようなものでありたいと思います。今日は私たちもイエス様の十字架を自分の十字架として追うことができるように、その励ましを御言葉からいただきたい、そんな思いで今日のこの箇所、続きになりますけれども読み進めていきたいと願っております。前回の続きになるわけですけれども、総督ピラトは本当はイエス様に罪を認められなかった、そして願わくは釈放したいと思ったんですけれども、民衆は残念ながらイエスを十字架につけろと、そしてピラトを釈放しろと言い、その声に押されて結局はイエス様を十字架に引き渡すことになったのであります。そしてイエス様の身柄を引き受けた兵士はイエス様をあざけり、いたぶり、その後に総督官邸を連れ出してゴルゴダの道へと向かわせようとするのです。そんな中でこのクレネ人シモンという人が出てきます。本来この道は囚人で、囚人とされたイエス様が十字架を担いで行く道でありました。おそらく400メートル弱ぐらいの距離だと思われるんですけれども、しかしイエス様はこの時すでにこの十字架の横木を担いで歩く体力がなくなっていたんです。横木をと申し上げたのは、おそらくこの縦、こう柱になる縦の部分はすでにゴルゴダの丘にこう植え付けられて建てられていたと思うので、囚人は横木だけを担いでいたんです。それでも人間をこう吊るすほどの木ですから、頑丈な、大きな、しっかりとした重量もある木であったと思います。それをイエス様は初めは自ら担いで歩き出したわけでありますけれども、しかしゴルゴダの丘までたどり着ける状況ではなかったのです。それは夜通し彼らの尋問を受け、また苦しみに遭っていたことの故に本当にこう疲れて、体力を消耗していたからです。そんな中でクレネ人シモンという人がイエスの十字架を無理やり背負わせられたと、背負わせたというふうに、兵士ですから文脈で言うと、無理やり背負わせられたということなのです。他の福音書によると彼は捕らえられというふうに書いています。ですから、通りすがったんですけれども、彼が捕まえられて十字架、イエス様の十字架を負わされたのであります。十字架の道行きもそうでありますけれども、まずこの場面をこうイメージしながら読みますと、思わせられることはイエス様の弱い姿がここにあるということです。ユダヤ人の指導者のピラトへの訴えの言葉は、 彼はユダヤ人の王であると自称しているということで、そしてローマ帝国に反逆する脅威となるような、反逆者であると。しかし今この場面でその姿を見せたイエス様は決してそのようなリーダーシップを発揮する強い王の姿ではなく、ましてやローマ帝国に反逆するような反逆して脅威となるような存在としての影は全く見えなかった姿であったことを思います。実に弱々しい、ご自分の使命を果たすためには見ず知らずのこの他人の手を借りなければそれを成し遂げられないような姿のイエス様であったことを思います。そして神様はそういう方法をとって、こういう方法をとってイエス様の十字架を、その十字架の御業をなされたんだなというふうにも教えられるところです。全能の神様が素晴らしいイエス様を通してその全てを成し遂げたということではなく、実に弱いあるいは愚かな人間の一人を通してその助けを借りて十字架の御業をなさった、そんな神様の謙遜さも思わせられることであります。ところでこのクレネ人シモンという人でありますけれども、彼は当時この場面でイエス様を知るものではありませんでした。クレネは今日のリビアに位置すると思いますけれども、当時はユダヤ人が多くその地に住んでいたようであります。地中海沿いの北アフリカに位置するところです。シモンという名前もユダヤ人名だと思いますが、巡礼に来ていたのか彼もここに来ていたのです。そして、ちょっと場所が離れてますので外れていますので、あるいは野じ馬根性を持っても来たかもしれません。そんな彼がここで捕らえられて、そしてイエス様の十字架を追うことになった。間違いなく、嫌だったというふうに思います。彼は、無理やり背負わせられたのです。当然だと思います。本来それは死刑囚本人が持たされるものでありましたけれども、全く関係がないのにそれを負わされるということに、抜擢されてしまったというか、捕まえられてしまったわけでありますから、彼は本当に、無理やりそういうふうになったわけです。でもこれこそ強いられた恵みだなというふうに思わせられるところです。今の私たちからすれば分かることですけれども、当時の彼としては当然分かんないんですが、でも素晴らしいイエス様の十字架を追うという素晴らしい恵みを彼はここで経験したのであります。そしてそのことはどういういきさつなのか聖書には詳しく書いてないというかほとんど書いていませんけれども、彼はイエス様を後に知るようになったのです。クリスチャンとなっていったということを知ることができると思います。それはここに彼はアレクサンドロとルボスの父でというふうに書いているところから想像できるんです。何の説明もなくアレクサンドロとルフォスという彼の息子たちの名前が出てくるということは、当時の特にローマ教会においてはこのアレクサンドロとルフォスという名前を挙げれば、あの彼らかと、そしてあのアレクサンドロとルフォスのお父さんなんだと分かったということだと思います。 ちなみにローマ人への手紙は使徒パウロが書いたものでありますけれども、そのローマ人への手紙の16章13節にはパウロから彼へのよろしくという言葉が書かれています。主にあって選ばれた人ルフォスによろしく。パウロはこのことも知っていたんでしょう。主にあって選ばれた人、直接はシモンでありましたけれども、その子供のルフォスもそうだ。主にあって選ばれた人ルフォスによろしく。またその16章13節を見ると、彼と私の母によろしくと、パウロは親しみを込めて私の母と言っていますが、彼の母にもよろしくと言っています。ということは、シモンの奥さんということができると思います。この時シモンはどこにいたのか分かりませんけれども、いずれにしろその彼の子供とその奥さんに対してパウロはよろしくとローマ教会のメンバーとして挨拶を送っているのを見ることができるんです。ですから細かいことは書いていないんですが、このクレネ人シモンはこの時をきっかけにイエス様を知るようになり、その後何らかの形でこの福音に触れて、そして本当にイエス様の十字架を知って、イエス様の十字架の道を生涯歩むことになった人物であろうと思いますし、またこれを家族にも継承していった幸いな導きを得た人物であったことを私たちは知ることができると思います。そして彼こそイエス様の十字架の重みをリアルに経験した人はいなかっただろうと。それは単なる重量ということではなくて、あの場においてイエス様の十字架を負ったあの重みはどんなものであったのかということを、彼はその後何度もまた深く思い巡らしたのではないかと思わせられます。しかしそれこそが彼の人生を変え、彼を許された自由にした人生へと導き、そして彼をまた家族に福音を、そして家族がさらに多くの人に福音を伝える器として用いられていったことを思わせられるというわけであります。ただしかし元に戻りますと、そのようにしてシモンを捉えたのはシエスの弱い姿のゆえであったわけです。十字架に進む、十字架の道を行くシエスの姿は誠に弱い者の姿、弱者の姿でしかなかったわけであります。しかしそのことを通してもこうして救われる魂が、また福音に仕える魂が起こされていったことをここに見ることであります。彼が背負わされたと書いてある言葉は、前に学びました8章の自分の十字架を追ってという、この追ってという同じ言葉であります。彼はまさにこの恵みの中でイエスの十字架を自分の十字架として追った人物であったことを知ります。本当にひょんなことからというか導きを得た彼でありました。私たちはどういう形でイエス様の招きを受けたでしょうか。神様の召しを受けたでしょうか。どんな形でイエス様に触れる機会に出会ったでしょうか。自分から知っていくということは誰しもないと思うんです。知らないんですか最初は。いろんな形で神様の方があなたを捉えて、いろんな方法を通してアプローチしてくださって今日があると思います。その出会いは、あるいは自分は願っていないのにというところから起こるのも、まさにこのシモンからも見ることができます。 でも神様はこのようにして一人の魂を捉えたように私たちも捉え、なお本当に十字架を追って歩む素晴らしい人生へと招いてくださることを知ります。さて23節からの続きの部分も読み進めていきたいと思います。彼らは、すなわち兵士たちは、もつ薬を混ぜたブドウ酒を与えようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから彼らはイエスを十字架につけた。そしてくじで引いて誰が何を取るかを決め、イエスの衣を分けた。十字架のが、十字架がそこに立つゴルゴダの丘のところまで来たんだと思います。そういう中でもつ薬を混ぜたブドウ酒が兵士によってイエス様に差し出されようとしました。それは十字架につけられる囚人の、痛み苦しみを紛らわす効果もあったと思われます。あざけった意味で苦いブドウ酒を与えたという視点もあるかもしれませんけれども、事実それは体を麻痺させ、苦しみからの、それを軽減する効果もあったわけです。しかしイエス様はそれをお受けにならなかったというんです。それはすなわち十字架におかかりになる、今目の前の苦しみにしっかりと向き合われるイエス様のお姿であると思います。イエス様の衣が分けられたこともその後に書いてあるわけでありますけれども、他の福音書、ヨハネの福音書の19章を見ますと、上着はこう4つに分けられて、そして一人一人に当たるようにしたって書いてあるので、そのところに4人の兵士が特に携わっていたと思います。しかし下着においては、上から下までこう縫い目のないものであったので、くじを引いたということです。けれどもそれは彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにしますという聖書が成就するためであったというふうに書いています。ヨハネの19章のことですけれども。で、その御言葉は詩篇22編の18節の引用であるんです。つまりイエス様は自分の目の前の十字架の苦しみ、またその辱めを見据える中で、しかしそれは聖書が成就することなんだと、神の御心がここになされていくんだということを心に留めて、そしてそれを見ないのではなくてしっかりと見据えて受け止めていこうという中で、このブドウ酒を飲まずにここにお立ちになったということであるわけです。十字架の苦しみがある、しかしそこに神の御心がある、そのことを受け止め、そのことに向かっていくイエス様が示されているのです。続けて25節以下を読んでいきます。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエス様の罪状書きには、イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。彼らはイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に、一人は左に十字架につけた。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。おい、神殿を壊して三日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも 立法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスをあざけていった。他人は救ったが自分は救えない。キリスト、イスラエルの王に今十字架から降りてもらおう。それを見たら信じよう。また一緒に十字架につけられていた者たちもイエスを罵ったとあります。この最後の場面において心に留めることは、イエス様は十字架から降りることはなかったということであります。イエス様が十字架につけられたのは朝の9時でありました。時間の流れをこう振り返りながら思うと、わずか半日前にはあの最後の晩餐があり、弟子たちの交わりがあり、またゲッセマネの祈りがありました。しかしその半日後には十字架につけられているイエス様です。ユダヤ人たちはでっち上げてイエス様をローマ帝国に反逆するユダヤ人の王だとして訴えたわけでありますけれども、ユダヤ人にとっては皮肉にピラトはユダヤ人の王とそのまま書いて罪状書きとしたのです。でもまたこれが一方では真実を表しております。十字架につけられたイエス様の右と左には同じように十字架につけられた二人の犯罪人の姿もありました。で、28節は欠落しているということですが、脚注に記されているように、まあ、異本にはですけれども、異本にはこうしてこの人は不法な者たちと共に数えられたとある聖書が実現したのであると記されたものがあるということです。で、それは詩編22編の7節からの、まあ、引用であります、まあ、意味としてはつながっていきます。まさに罪のないお方が不法な者たち、罪人たちと共に数えられて十字架につけられたのであります。そんな中、朝の9時ですから、さらに通りすがる人たちが多くなってきたんでしょう。そして人々は口々にイエス様をあざけった。そして十字架から降りて自分を救ってみろと。ユダヤ人の指導者たちも今十字架から降りてもらおう、それを見たら信じようとなじったわけでありますけれども、しかしイエス様は十字架から降りることはなかったのであります。今日の場面としてはここまでの場面です。この場面に私たちは思いを馳せるのです。イエス様は十字架から降りることはありませんでした。木にかけられたものとして、呪われたものとして最も屈辱的な死を遂げる、自分の命を捨てる。しかしこの死こそが罪人の罪を滅ぼし、信じる者たちに救いと許しを与える、そのことを知っておられ、十字架の死に向き合われたのであります。そして愛を示されたのであります。私たちはこの場面を読み、また思い巡らしながら、どのように御言葉の励ましを受けることができるでしょうか。私たちも今日イエス様の十字架を自分の十字架として追い歩むように捉えられた者たちです。自分の意図するところではなかったかもしれませんけれども、 救われてよかっただけではなくて、イエス様の十字架を自分の十字架として追いなさいと捉えられた者たちであるということを改めて心に留めたいというふうに思うんです。福音のゆえに、クリスチャンとして生きるということに真摯に向き合うがゆえに苦しみがあって、あるいはクレネ人シモンのように無理やり十字架を背負わされたような気持ちを共鳴することもあるかもしれません。しかし私たちが本当にこの素晴らしい強いられた恵みに生きるならば、それはやがて本当に大きな喜びとなり、さらに私たちの愛する人たちにこれを伝え、その人たちも喜びを得ていくという恵みに預かることになるのであります。今見てきたように、イエス様が十字架を追って歩む姿にはその強さは表されていませんでした。勝利者のような姿はなく、世の人々から見ればそれは敗者に見える姿でありました。弱々しく他の人の力を借りなければ自分の使命を全うできない、そんな弱者の姿でありました。私たちもまた主イエスの十字架を追って、主イエスの十字架を自分の十字架として歩んでいく姿の中には、そんなこう弱さの中に生きる姿があるのではないかと思います。それぞれが置かれたところ、あるいは与えられた役割の中では働きは違うと思いますけれども、しかしそれは私たちの強さによって成し遂げるものではなくて、むしろ弱さの中に他の者との協力をしながら、ロークを分かち合い、喜びを分かち合い、知っていく十字架の福音の恵みなのではないかと思わせられます。それぞれが今取り組んでおられることはどういうことでしょうか。心の中に思っておられることはどういうことでしょうか。そんな中で、具体的にはそれぞれ違うと思いますけれども、私たちは強さではなくて、シエスにあって弱さを認め、他の人と本当に手を取り合いながら、心を合わせながら進んでいく姿がここに求められていることを思います。そんな新しい命に生かされるシエスの十字架を共に歩む一週間でありたいと思います。どうぞ御言葉を心に留めて、ひととき思い巡らして黙祷したいと思います。